気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
お便り来てますね、ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、ついに待ちかねたお便りがやってまいりました、私のぶがお届けいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、しばらく前にですね、例 あのプレゼントコーナーを企画したところ、
はい、
続々と反響がやってまいりまして、
はい、
まあ、そのお便りという、ね、形で来てましたので、ここでそれをご紹介したいと思います。ということで行ってみましょうか。
いきますか。
せーの、
お便りコーナー。
みなさまからのお便りコーナー。はい、ちゃんとですね、ホームページというかブログのお便りフォームからメッセージを送っていただいて、
はい、
非常にありがたいことなんですけれども ね、ちょっと待ってくださいね、これを出してまいります。
はい、
はい、出てきました。はい、キイチゴさん、20代男性。
キイチゴさん、
はい、埼玉から福岡に転勤して早1年、豚骨ラーメン以外を恋しく思い、お二人のラーメン愛に触発されました。特にラオシリーズは絶品でした、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たまに垣間見えるお二人の仕事話も好きです。スピンオフでリアル店舗のラーメン話もいつか聞いてみたいです、
うん、ああ、やりたいねそれ
ね。オフ会なんかもやっちゃったりしてね、
う
ん、
はい、そうです、
はい、これからも更新楽しみにしています。当選するといいなと書いてございます。ありがとうございます。
当たるかな、
当たるかな。埼玉から福岡って相当あれですよね、あのカルチャーギャップが。
いや、まずね、多分行くと分かると思うんだけど、ラーメンが安い。
ああ、
福岡大体ほら、東京だと大体今750円とかそんくらいが相場なんだけど、普通の中華そばとかね、僕たち住んでる名古屋で、まあ、600円から650円、700円、
うん、全国系のチェーンだともうちょっと高かったりもしますけどね、うん、
それがね、福岡、
はい、
500円相場ですからね、
うん、
しかも美味しい、
うん、
だけどね、
はい、
豚骨ラーメンしかないんですよ。ほぼ
まあまあ地元のもんですからね、
うん、
あの私は入ったお店で、
うん、
こうテーブルの上になんかもうガランとした殺風景のお店なんですけど、
うん、
テーブルの上にやかんが置いてあって、
うん、
あ、これお茶かなと思って、あの湯飲みつっついて飲んだら、あの
元出し
出して、
うん、
そのね、あのラーメンにこう足す出汁がちゃんと置いてあって、
うん、
あちゃって感じでしたけど、
そう、あの博多ラーメンはね、あの本当ステーキと同じでね、
ん、
ステーキと同じなの。
ん、ステーキと同じ、
うん、
ほう、
何がというと、
はい、
注文すると硬さを聞かれるわけよ。焼き加減と同じで、
そこはステーキと同じです
か。そうそう、どうしますみたいなこと聞かれるし、
はい、
でラーメン屋がね、大好きなお店で元祖長浜屋っていうところがあって、
あ、私もそこ大好きです。
いや、そこなんだから、その夜間の、
そうそう、それあの市場の前のお店行きました。そうそうそ
う、あそこ行くとなおガラ、ね、地元の人はガラガラって開けて肩って言いながら入ってくる。
そうなんですか。
いや、もういや、笑い事じゃなくてこれ本当に日常茶飯事。
あ
とね、ベタとか言って、
ベタ
って何か分かります？
ベタそれ麺の硬さの指定なんですか？
違う、油多め、
はあ、
ガラガラってベタ、肩ベタとか言って、
硬めで油多め、
そうそうそうそう、
ベタベタしてるから、
そうそうそうそう、
へえ、
だからぜひ、あの何さんでしたっけ、
キイチゴさん、
キイチゴさん、キイチゴさん もうせっかく福岡にいるんなら、元祖長浜屋に行って思い切ってね、
はい、
あの恥ずかしがる必要はないです。門をガラガラとドアをね、頼もうって開けた瞬間に肩って言って行くと、
うん、お、
ちょっと地元っぽいなと、
うん、私福岡の地元の方にですね、うん、お仕事の付き合いで、案内していただいた海なりだったかうなりだったか、うん、そういう名前のちょっとなんか外れにあるお店なんですけども、うん、どうもそのなんかで賞を取ったらしいお店なんですけど、うん、そこに行ったら結構やっぱムワッとこうなんかこう獣の匂いが
物質の匂いでしょスパイクの匂いでしょ、うん、
ちょっとねワイルドな匂いがして、うん、もう美味しかったですよそこも、
うん、
いろんなお店があるなと思いました、ちなみにこの木いちごさんですね、はい、私が作ったパーソナリティ紹介のこう画像があるんですけれども、
はそんな
あれ見てないの
画像、
いやダメだよ見なきゃ、ちゃんとチェックしてくださいよラーメンさん、
え文じゃなくて画像がある、
画像載せた前以前 Facebook にも載せたんです、 Facebook のトップページに載せてる画像なんですけれども、
う
ん、
あの気持ち悪い、
あの気持ち悪い写真あそこはちょ顔の部分がマークついてるじゃないですか、
はいはいはい、
あれちょっと某、アニメ作品の中に出てくるロゴをにインスパイアを受けてですね、インスパイアを受けて作ったんですけれども、
ちょっと見てみましょう、
はい、それにちょっとだけ感動しましたというようなコメントも寄せていただきました、ありがとうございます、
よくわかんないけどありがとうございます
はい、じゃあ次行きましょうか、
はい、
こちらもプレゼントのご応募のメールですね、はい、ヘタレ王子さん、
ヘタレ王子、
はい、いつも楽しく聞かせていただいておりますヘタレ王子と申します、メッセージを送りたいなと思っていたところにプレゼント企画がということで勢いに任せて送っちゃいます、
はい、
初回からずっと楽しく聞かせていただいているのですが、気になる店が一つ、ところどころで発音が気になるところがあるのですが、これは方言みたいなものですが、
うん、
特に気になるのがカレーです、個人的に思い出のあるわかめラーメンが欲しいですが贅沢は言いません、何でも嬉しいのでプレゼント希望ですと、はい、いうことですね、兵庫県三田市の方なんです、この方
満たして前
そうそう、で、唐揚げラーメンのコメント見て驚きました、このポッドキャストは満たしで流行ってるんですかね、
満たしの方が
50、あそうですね、
8歳の何さんでしたっけ、
よろしくお願いしますというコメントです、
ね、はい、この人も満たしでしたね、三田市だったっけ、三田市
ちょっとすいません、兵庫県の地理は疎いもので申し訳ないです、うん、はい、方言がやっぱ気になりますかね、
カレー、いやもう名古屋、別にごめんなさいね、リスナーの皆さん、僕たち名古屋なので、
ザ名古屋弁
だからこれ本気で言ってるので、どうしてもローカルな言葉が出ちゃうんですね、
が出てしまいますのでね、はい、私の地元は名古屋とはちょっと離れてるのでまたちょっと違う方言なんですけれども、うん、
ちなみにカレーの何がいけないんですか、カレーが本当なの、カレーが本当なの、カレーが本当
カレーじゃないですか、
ちょっと待って、どっちがいけないの、え、ラーメンさんが間違ってるのかノブが間違ってるのか二人とも間違ってるのか、
ちょっとよくわからないので、
うん、
そういうのってでも何ですか、気にしなければ気にならないし、気になっちゃう人はやっぱ気になっちゃうじゃないですか、
あ、分かる分かる、それなんかね心理学で言うよね例えば赤い車が欲しいと思ったら急に街中に赤い車が増えてきた、
赤い車しか目に入らなくなってきたみたいな感じですかね、
うん、カレー
カレー
カレー
カレ
ー、あ、じゃあラーメンさん間違ってるよね多分ね
はい、はい、そんな感じでまだまだ皆さんのプレゼント受付募集しておりますので、はい、送っていただければ今でしたらこのままだと非常に高い確率で当選しますので、
これはどのぐらいの確率と例えるがいいんですかこれ
何品当たるんでしたっけ、
7品
ですね、はい、今7品の景品に対して
しかも1ケース届きますからね、
ちょっとギョッとする量ですよ本当に、うん、皆さん
ちょっと身内に行ってちょっと応募しちゃう
ダメですよ私たちは決してメーカーの回し物ではありませんので、
そうです
ね、それとは別にですね、
はい、
ブログの方にもコメントを寄せいただいております、
はい、
のらりひょんさん、
のらりひょん、
いつも楽しく聞かせてもらっています、
ありがとうございます、
塩分が気になるお年頃の私は年に3回くらいしかカップラーメン食べてませんが、
年に3回、
次に何をしようかワクワクしながら聞いています、
はい、
たらーっとしたトークの合間にラーメンさんのはいという気合が入ると番組が引き締まりますね、
は
い、それではこれからも体に気をつけて末永く続けてください、エースコックの社長が表彰のお礼に社員全員本気でレビューを聞けとお達しが出たら総合ランキング上位狙えるかも、かっこ笑いということです、
いや言ってもらいたいですねこれ
本当に
いや以前はほら 総合ランキングで120ナンバーまで行ったでしょ、う
ん、あの時は盛り上がりましたね。
もうご祝儀相場だからね、あれはね。
しょうがないですね。多分どこのブログ、あのね、ポッドキャストもそうなんですよ。
最初は
ガーッと盛り上げておいて、うん、であの長く続けてもらおうと、
そうだ、ね、
いうことになってるかもしれない
です。だからその時にリスナーさんになった人たちが皆さん多いかなと。
あ、だから最初が大事なんでしょうね、きっと。すごく、こちらのライヒョンさん、あの、はい、ライオンがなぜ内臓を食べるかの疑問ですかということについてもコメントを寄せいただいております。
はいはいはい。
なんかちょっとあの難しい感じのお話です、ね、
そう、ライオン、あのね、内臓から食べるのはなぜかって話した回ですね。それね、
まあ、ビタミン、ミネラルが肉には入ってないので、うん、栄養が豊かな内臓から食べましょうという、まあ、本能みたいなもんなんでしょうね、うん、みたいな感じでしたね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続き中栄さん、
中栄さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
明星の大見ちゃんぽん、スーパーに並んでいるのを見かけていたんですが、敵長崎ちゃんぽんのようなものだと思い込んでスルーしてました。
はい、
配信を聞いて買いに行き食べてみました。お、
ありがとうございます。
うどんのつゆかなと思うようなスープでした。まあ、これはこれでありですね、はい、キャベツに振り切った具材も良かったです。大見ちゃんぽん、実はラーメンだと教えていただき勉強になりましたと。早速行動にね、
いやー、すごいですね。
素晴らしいですね。
素晴らしい。その行動力は、はい、いいですか、あの多分後日役に立ちます。
そうでしょうね、はいはい、で中井さんもう一つコメントさせていただいて、
はい、もう一つありがとうございます、
は
い、
あの兵庫県三田市、あ、三田市ですね、はいはい、三田市在住、実はまだ55歳でもうすぐ56歳でした、
はい、
自分の年を間違えるとは呆れますね、お便り読んでいただき嬉しい、恥ずかしい、感激です。通勤電車で配信をイヤホンで聞いていたんですが、思わず笑い声を出してにやけてしまい、周りから変質者を見るような視線がありました。
まさに変質者ですね、これは。中井さん、あなたは変質者と間違いない。
放送している我々も十分、ね、変質者ですから。
そうですね、
はい、私たまにコンビニ系列限定かなと思うようなカップラーをコンビニで買いますが、いつもはスーパーで買っています、
はい、
男らしくない
です。男らしくない、スーパーはあのおかんが行くところですね。
そういうことらしいですね、はい、ラーメンさんの事情によると、
は
い、
そうです。
で、札幌一番唐揚げ、ノブさんがあまりおすすめじゃないですよとそこまで言うなら食べてやろうじゃないかと勇んでコンビニに行きましたが、はい、置いてなく断念、またの機会を待ちます、うん、宙返り教室、あの例のバク
転、ね、教室ですね、
勘弁してください。それでは次の配信も楽しみにしておりますだそうです。ありが
とうございます。いや、58歳でバク転ができたらもうスーパースターですよ、もうこれ。
いや本当に、でもなんかできそうな雰囲気だったんですよね。
いや、それからね、ちょっとあの忙しくてバク転教室行けてないんですよ、
は
い、
ああそうですか。
でまたちょっと来週ぐらいから行こうかなと思うんですけど、多分忘れてるんでコツを。
あ、はい、やっぱ何ともやって体に
そうそう叩き込まないと、
叩き込まんといかんのですかね、
うん、いや、バク転したいな。まだね、マットの上であのちょっと頭がついちゃったりするレベルなんですよ、あのくるっと回った時に。だから地べたでやる、コンクリートでやってると、はい、頭が割れてるんですよ、まだラーメンさんの実力だと。
あれ手の支える力がいるんですか。
力あのいらない。だって子供でもできるわけだし、うん、女の子でもできるわけだから、
手にこう体重がかかる前にも体が
そうそうそうそう、
もうあの
ちょんと触るぐらい。
ああ、なるほど、うん、まあ、でもちょっとあのやっぱり最初は勇気がいるでしょ
うね。そうそう、もうね、勇気との戦い。
まあでも何でもそうじゃないですか、うん、最初はほら、勝手がわからないと、どうやってやったらいいかわからない、どんな味がするのかわからない、うん、どんな、ね、感覚があるかわからないって、
うん、
あのスキーやるときだってそうでしょ。
あ、そう
ね、思い切ってこう体重をね、あのぐっと預けていかないとぐっと曲がらないし。
ノブさんスキー派なの。
私スキーはもう小学生の頃に思いっきりやりましたけど、
うん、
大人になってからほとんど行ってないですね。
ラメさんはボード派なんです。
ああそうですか。
あのね、あのボードでこのワンメイクジャンプってあるでしょ、あの
ピョンって飛んで
スパーンって飛んでいくやつ、あので
、なんかポーズ決めるんですか。
くるくるくるって回ったり、なんかポーズ、
はい、
あれはね、もう度胸だけ。
ああ、だって、ね、空中に浮いて後ろを向くっていうのがなんかもうちょっと怖いですよね、あれ。
ラメさんそれで背中から落ちてやめました。
ああ、そうですか。
ボキボキボキって体がいって、
うん、
落ちた瞬間に、あ、もうこれダメだと思ったら、ただ骨が鳴っただけで、
まあ、よかったです
ね、打撲で済んだのよ、
まあ、そろそろあの行きますか。
今回から3週間、
はい、
気絶するような値段をいきたいと思います。
あ、
はい、
あの初めての試みですね、
はい、
はい、我々は、
それ何かというとですね、
はい、
今まで僕たちカップラーメンと言ってましたが、今回この3週間、
はい、
3部作、
3部作、
焼きそば、カップ焼きそばを取り上げたいと思います。
カップ焼きそば3部作ですね、
はいはい、
じゃあその初っ端を飾るのはこちらでございます、 もうね、知らない人は日本国民でいないんじゃないですかね。
いない。もうこれほら海外行った時も売ってたでしょ、これ。
はい、全世界でも有名な一品でございます。
はい、
日清焼きそば UFO。
UFO、
はい、UFO ですよ。これなんで UFO なんですかね。
今ね、ノブさん UFO はあのピンクレディの UFO ポーズをとって、はい、どんじらけという状態ですね、はい、
これなんで UFO っていうんですかね。
なんでだと思います。
これ入れ物が UFO っぽいからですか。
はい、あのちゃんとね袋に書いてあるんですよ、ここに、うん、ユナイほら書いてある、読んでください。さっき書いてあったここ
Undefined Flying Object UFO。
ノブさん英語得意だから訳してください、
はい、未確認飛行物体です。
だから UFO だと思うでしょ、
は
あ、思う。違うんですよ、本当はね。 UFO は、当初の狙いは、はい、うまい太い大きい。
本当ですか。
そう、それが最初のコンセプトというか思いがあったらしい。
うまい太い美味しい
大きい
大きい、うん、大きい太くて大きい、
うまい太い大きい、そうそうそう UFO。
まあ、あと入れ物がやっぱ丸いし、そういうのもかけてたんじゃないのかな、
うん、
って思いたいですけど、まあとにかくこれでも結構長いことやってますよね、 UFO。 もう物心ついた時からカップ焼きそばといえば UFO だったような気がしますけどね、
うん、だから販売が1976年、ということは、僕たちより2つ3つ
年下ぐらいですね。
下ぐらいですね。
確か3歳ぐらいの時のっていうことなのかな。
うん。
へえ。
そうそう。あの商品名の由来は、
はい、
うまい、太い、大きいの略だそうです。
うん、ああ。まあそうですか。
はい。はい、
でこれ、まあ、まあ商品の説明するまでもないですね。
まあまあしなくてももう皆さん。
おそらく、まあ、日本でも
食べてますからね。
世界でも有名だし、あの少なくともこの放送を聞いてる人は。100% 間違いなく食べてるでしょ一度は。
じゃあインデックスする必要ないじゃん。
ああ、
まあ、いやでもこれはねちょっと本気でいきたいなと、
はい、
これ
も一応本気でやっとかんといかんもんですね、はい、そもそもねこのカップ焼きそばっていう焼きそばって言い切っちゃうのがすごいですよね。これ
焼いてもいないのに
焼いてもいないのに、
うん、
まあそれは誰もが一度は思う疑問だと思って、はい、じゃあ蓋開けてみます、はい、あれあれ中からふりかけが出てきて、
ソース、
ソースですね、
はい、
なんですけど、あれ UFO ってもともと火薬って最初から入ってましたっけ。
昔は入ってなかったかな。
もうとにかくこの UFO って、
うん、
あのすごいもうマイナーチェンジ繰り返してきてるじゃないですか、うん、この蓋にしてもね、
うん、
お湯ジェット湯切りでしたっけ、
ジェット湯切り
とかいろいろあったりするし、はい、本当にこうあれですね、改良に改良に改良を重ねて
長く売り続けるにはやっぱり改良していかないといけないところがある
でしょうね。じゃあ早速お湯入れていきましょうか、
はい、よ
い
し
ょ、この焼きそばソースも焼きそばね、このカップ焼きそばといえばこのソースが命ですからね。
もともとね、
はい、
あの日清さんは、うん、あのこのソース自社で作ってたんじゃなくて、あのお好み焼きで有名な広島の、はい、どこですか、
おたふくソース。
そうそう、おたふくソースに依頼してたんだって、
でもこのソースって、
うん、
やっぱこう普通の市販のこうなんていうかご家庭で使うようなソースとやっぱちょっと違いますよね、
うん、なんか独特の味付け
よね、アレンジがしてあるというか、うん、でこれね大量に食べてると胸がムカムカしてくるんですよ。これ
いやでもこれは本当独特の味で独特の旨味が、
はい、もう初めてこのカップ焼きそばっていうのを食べた時はショックでしたね。これを焼きそばと言うのかっていう、
うん、いや麺も昔より比べてほら縮れ度が少ないですなんか。
昔もっと縮れてたわかんないけど、はい、お湯入れます。
はい、
内側の線まで、
ソースを絡めただけで焼きそばというのが、
はい、はい、じゃあ蓋が、
はい、
蓋を閉めて上にソースを置いて3分、
は
い、3分ですよね、はい、3分待ちましょう。
うん、そうだ、カップ焼きそばノンフライとかそういうのはどうなの今、こ
これはノンフライ麺なのか。
え、カップ焼きそばでもノンフライ麺ってあるの。
いや、すまん、そこをね、まだ見てなかった。
これは書いてないね。
ないと思いますよ、うん、いや、このね、UFO ってあれなんですよ。あのパッケージがその外側のシュリンクのフィルムにこうイラストがね、こうやって分量とか書いてあったりとかして、うん、で一回こう番組始まる前に撮っちゃうんですけど、はい、そうするともう説明書きは全部ゴミ箱の中に行っちゃったりするんで、
ゴミ箱からパッケージを出してきましたけど、してきました、ね、
ですね、あ、フライ麺です、油揚げ麺って書いてありますね。
でもやっぱそこはあれですよ、うん、焼きそばだからむしろ油油してた方がいいんじゃないですか。
あ、違う
違うか、
違う、結局ノンフライだと、はい、麺に隙間がないでしょ。
ない。
ほら、フライ麺は、うん、麺の中の水分とが抜けるから、そこにスポンジ状のこの、
なるほど、
空洞ができるから、そこに多分旨味が、味がね、染み込むから多分ね、これは使ってるんじゃないかと、フライ麺を、
う
ん、
このあれですか、あのソースが、
そうそう、ソースが絡むように。
なるほどね、
うん、理にかなってますね、うん、
ノンフライだとつるっとしちゃって、
そうそうそうそう、
絡まない感じですよね。
そうそう、スープの濃度を変えないといけないと、スープというかこのソースのね、
うん、よく考えてある
ね。やみつき濃厚スープ、あ、ソース、
うん、私あの、はい、学生の頃寮に入っててですね、
はいはい、
学生寮に、
うん、
でやっぱりこう寮での食堂があってご飯は出るんですけど、やっぱり夜中とかお腹空くじゃないですか、
うん、
そのなった時のためにカップラーメンだとか、
うん、
カップ焼きそば UFO だとかをね、はい、
うん、
いっぱいこう買い込んでしまっておいた記憶がありますね。で夜中小腹が空いたら作って食べると。
なんでこう、それがカップラーメンのいいところですね。好きな時にお手軽に食べれる、うん、
食べられる。やっぱ人生の中で一時期集中してカップラーメン食べる時期ってきっとあるような気がするんですよね。
やっぱりね、10代の頃カップラーメンなかったらどうやって生きてたんだろうと、僕たち。
そうですよね、あの夜中に腹が減ってどうすんねんみたいな、うん、うちあのその寮の外の自販機にカップラーメンの自販機ってあったんですよ、
うん、
お金入れるとどこ取って出てきて、
あ、お湯が出てくるやつ、
お湯もあの隣にこうカポテはめて
る、あ、インターチェンジとかにもよく、あのサービスエリアによくあるやつでしょ、
まあ、多分そのタイプだと思います。それがあって、で、うん、そいつを、夜1個買って食べるのがね、うん、まあ、ストックがない時ですけど、うん、何よりの楽しみでしたね。
いや、だってラーメンさんってね、僕たちのこの若い時って今みたいに深夜までやってるラーメン屋さんって少なかったでしょ。
そもそもやってたとしても行けなかったですね。
あ
の子供の頃は、ね、てか10代の頃は、う
ん、自転車しかないもんね、移動手段が、
ね、はい、あっという間に3分経ちました、
はい、ではジェット湯切りしてみてください。
そうだ、ジェット湯切りだ、
はい、
うわー今便利になってんだこれ、
はい、そうそう、昔はね蓋をちょっとずらしてあのいかにあの具をこぼさないようにやるのがテクニックだったんですけど、
これ蓋がこうずれちゃうと、
そうそうそうそうそう、
あ、そうか、じゃあ昔も UFO はプラスチックの蓋だったんだ。
あ、そうだそうだ、で、あのウイングが出るんだよね。
そうですね、うん、なんか爪を一個立てて穴を開けて、
うん、
で、あれなんですよ、この最近というかあの蓋がいわゆるカップラーメンみたいなフィルムの蓋になってからこう穴のあるところをベリッとめくると、そこからね、湯切りの穴があの姿を出すという、そういう仕組みになってきてる、
ね、でも穴が大きいのに具が出ないんですね、
それもあれですか、いろいろ計算して、
いや、これ何度かやったと思うよ、これ
中の具も作ってるんじゃないですかね、うん、でね、この蓋に具がくっついちゃうのがちょっと難点ではあるんですけどね、これ、ね、はい、蓋を剥がして具を取りながら入れますと、
はい、
はい、出てきました。で、こいつに、
はい、濃厚ソースですね、
濃厚ソースをドバババババッとかけてまいります。ドバーッと、あ、真っ黒なソースです、例によって、
はい、
はい、で、こいつをこう混ぜるんですね、
はい、
でこう混ぜてるとこう焼きそば
の、あー、もうこの匂い、
ソースのいい香りが、
あー、もう UFO 早く食べたい。
なんかこうあれですね、 UFO のこのソースの匂いって、
いや、これ抜群に食欲をそそるよね。
そうですよね、 ビンビンにタッチしてきますよね、
うん、
はいはいはいはい、しっかり混ざったところでこの
行ってみますか。
あ、青のり、
青のり、
はいですね、はい、こいつをパラパラパラとかけまして、はい、完成しました。わあ、美味しそう。UFO 美味しそう。
待ってください、カップラーメン食べるときテンション高いじ
ゃん。どういうことだ一体。なんすかねこのテンションの高さは。UFO 食べるときってなんでこのテンション上がるんでしょうね。はい、じゃあ実食いきます。
はい、
実食。もはや語るまでもないですね、はい、匂いを。ああ、
あ、これね、麻薬ですね、これ。
麻薬ですね。はい、じゃあ、うむを言わさずいきます、
はい。
スープないですもんね、これ。
はい、大丈夫です。どうすか？
うん、うまい。あ、UFO 食ってるって感じ。で、この、キャベツ。
うん。
シャクシャクキャベツ。
うん。
これが嬉しいですね。なんかお肉みたいなのも入ってますよ。
あ、お肉ですよ、それ。
なんかこんなんありましたっけ？
ありました、ありました
。うん、やばい。このさ、ソース、麺にソース絡めて食べてるだけっていう、
うん、
こう炭水化物に砂糖をかけて食べてるっていうだけのね、もうエネルギーしか取ってないよって感じですよね。
だから、あの若い人たちはこれを食べても消費する、
うん、
何カロリー消費量があるんだよ ね、
ね、
昔は、
うん、炭水化物と糖分たっぷりの、うん、糖分と塩気のたっぷりのソースってもうう
まいに決まってるパターン
ね。決まってますよね。
結局あの余分三兄弟って美味しいもんね。
そうそう、美味しいから体はちょっとでも体に溜め込もうと思って取りたいわけですよ、
うん、もう野菜なんて入れなかったですもんね、若い時。
はい、どうぞ。
はい、ではいただききます。もうまず色はもう完璧ですね、
うん、
ああ、もうこれこの匂い、
うん、
いやもう本当に学生時代に戻りますね、うん、これね、この匂い。いただきます。
どうすか。
ああ、もうね、いやこれ普通の焼きそばあるでしょ、
はい、
焼く、
うんうん、
の焼きそばより美味しくないですこっちの。
別の食べ物ですよね、
うん、
明らかに。
なんかうん、いやこれはもう皆さんこれもうもうだめ、もう拍手します、ね、おいしい。もう焼きそばにもこの香ばしい匂いと、
うん、
ほら匂いだけで終わるパターンがあるじゃん。匂いはいいけど食べてみるとそうでもないねっていう。あ、
そうですね、
まあ、ラーメンさんで言うコーヒーね。ラーメンさんコーヒー飲めないんですけどコーヒーの匂いはすごくいいと思うんですよ、
はい、
で飲むと全然違う。もうこれはビジュアルで匂い嗅ぐでしょ、
うん、
そのまんまの味が口の中に。
とっても大事だそれ。
うん、イメージ通りの味っていうのはすごく大事だよね。うん、
こう作ってる時にさ、
うん、
こう混ぜ混ぜするじゃないですか、
うん、
その時にこう匂いが確かめるっていうこの、う
ん、
これも一つのしずる感ですよね、
うん、
いわゆる。
いやいや、おいしい。あ、だからこれ焼いたらどうなるのね。
それを言っちゃいますか。ゆで、一回茹でて、
うん、
3分待った状態でその
フライパンに開けて、
フライパンに開けて、今度やってみよう。
あ、今度ね、これちょっと、あ、リスナーさんもぜひやってみてもらって、あの感想を送っていただければ。
うん。
うん。
あっという間に食べちゃいましたね。
いや、それはね、大盛りが出るわけですよ。
あ、そう。でもね、あの大盛り出たじゃないですか。その四角い箱になったやつ。
うん。うん、
あれ食べてみたけど、
うん、
大盛りだとちょっとくどいかなっていう気はしたんですよ。
そう？
うん、これはこのサイズがやっぱベストなんですよ、
うん、
ベストオブベスト、
は
あ、でこれを食べておいて 菓子パン食べたりとか、
あー、
おに
ぎ
り食べたりとかで、そういう風に行きたいかなって思った。
ただね、ちょっと悲しかったのが、いや、丸で大きくしてほしかったよね、丸の形で。あ、大盛りになると四角になるでしょ、
うん、あのね、うん、多分箱に入りにくくなるんだと思うただで丸いのただでさえ邪魔こいのに、
あ、そうだね、
うん、あの輸送コストがかかるんですよちょっと気になったんですけど、
はい、
あの私の覚えてる UFO の味ってもう少し酸味があったような気がするんですよね、ソースに。
あ、わかる。
なんかちょっと、ま、
甘いでしょこの、
ま、丸みがついたというか、うん、丸くなった感じがしたかなっていう、う
ん、あのね、まとまりがある。前はもうちょこっとトゲトゲしかった、あ、
なんかソースがピリッと
してた、鋭く、
うん、すごいですね。ちゃんとやっぱり年々進化してるんですね、うん、
まあ、だから食べ慣れてるから前のピリッっていうのがちょっと物足りないって感じてるかもしれないけど、これを最初に食べたらもう逆だったら、
うん、
これから今これに食べ慣れて、うん、でそれから昔のやつを食べると、あ、なんかこれ辛いねで終わってたかもしれないし、
うん、
いや
すごいですね、
お手上げ、
うん、あっという間に食べれてお腹もある程度満たされるし、
はい、
完璧ですね、
完璧、パーフェクト超人です、これ
本当ですねさあというところで、はい、まとめに入りましょうか、
はい、
日清焼きそば UFO、 こいつをラーメンさんの言葉でまとめていただきましょう。
もう完璧なんで言うことはないんですけど、これはカップラーメン界の、
はい、
ルーテーズですね。あれルーテーズはしないの、プロレスの。
わかりますよ、
鉄人ルーテーズ、
うん、わかりますけど、
はい、
いや、
じゃあカールゴッチ、はい、あのジャーマンスープレックスいやちょっと脱線していきました、まあ、とにかく
もう火の打ちどころ
の打ちどころがないと、
まあ、まあそういうことですね、
はい、
てっきり小泉京子とかって言うかと思った
。あ、もうキョンキョン派じゃなかったから、
ね、そうです、私は大好きだったんで、うん、まあ、とにかく完璧だということ
ですね。そうです、完璧です、
火の打ちどころ。しかも完璧な上に日々鍛錬を重ねて向上しようとしている。
なんか松井と一郎足したような感じですね。割らずに2で割らずに足したような
2で割らずに200% 美味しいと
そうそうそうそうい
うことですね。
はい、
はい、大満足でございました。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
ではエンディングでございます。
エンディング。
まあ、冒頭でもお便りコーナーで申し上げましたけど、はい、まだまだあのチャンスはありますので。
ありますよ、チャンスは。
皆さん、
ゆがらチャンス、
恥ずかしがらずに、はい、メール送ってください。
いや本当当たりますからね、カドメンシリーズ、
はい、
はい、
あの4とかもありましたもんね、
4、はい、だから女性の方も、女性、ちょっと待ってください、女性の方いるんですかね、リスナーさんで。
知っている女性の中では私一人ぐらい確か知人の女性が聞いてるって。
あ、知人、ほら知人でしょじゃなくて僕たち知らない、はい、リスナーさんで、果たして女性、この場、確かに女性の方が聞いても何とも響かない内容じゃないですか。
そうですね、なんかプロレスの話とかそんな話とかされてもね、
同じ例えば40代の女性が聞いても全くなびかない話をするでしょ。
まあでもいいんですよそれで、
うん、
はい、
光源氏の話とかすればいいんですかね、これ。
まあそれはそれでちょっとあのね、あの面白い懐かし話になっちゃうかもしれないですけどね、はい、まああのあれですよ、全方位にこう、準備するよりかはこう対象をグッと絞って、 その人たちに喜んでいただければいい。
もう同世代に喜んでもらえれば、
はい、
でもその同世代の話を、まあ、若い方が聞いても何かあの例えば上司とのコミュニケーションがうまく取れない、部長課長、ね、とコミュニケーションがうまく取れないときにこのカップラーメンインデックスを聞くとですね、
ああ
の部長ってもしかしてラジコンやってましたみたいな話で、おお前なんで知ってんだよと。そこからあの何、上司との関係が良くなって会社のプロジェクトが、ね、円滑に進むようになって自分もこう昇進するとかね、そんなことがあるかもしれない。逆に部下のあの例えば、もう僕たちの上っていうともうかなり役職のついた方がどうしても、中間管理職のあいつの、テンションが上がらないという時に、この番組を聞けば、さっきのねほら58歳の
中井さん、
中井さんみたいな方たちが
ね、もっと若い人たちに、まあ、これ聞けよと、仕事いっぱい悩みがあるだろうけど、こんなくだらない番組でちょっとあのニコッとするだろうと、
まあまあ、あのその辺にしておきましょうか、はい、はい、ということで、だらりとやっておりますけれども、
はい、
相変わらずこんな感じで続けたいと思います。
はい、
はい、じゃあ今週もお届けしました皆様のお相手は、
もう老若男女皆さん聞いてください、ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、この番組を選んでいただいてだけでもありがたいと思っております。
ありがとうございます。
ノブがお送りしました。また来週、
さようなら、アディオス。